18日木曜日の小樽しりべし版です。定例小樽市議会は17日、奈良市が一般質問を行いました。新総合体育館に併設する計画だったプールについて、狭間市長はコスト縮減策の一つとしてウイングベイ小樽内のプールの活用の可否について検討するよう指示を出したと述べました。新総合体育館整備事業は昨年5月に建設費の高騰などによる入札不調で計画の見直しが迫られ、市は規模縮小など事業費圧縮に向けた議論を進めています。次です。バレーボール障害スポーツに、大型商業施設ウイングベイ小樽を運営する小樽ベイシティ開発 OBC と、この施設で福祉や介護事業を手掛ける北海道済生会、バレーボール V リーグ女子アルテミス北海道の運営会社の3社が17日包括連携協定を結びました。 OBC と済生会が健康に暮らせる地域を目指し、6年前から進めてきたウェルネスタウン構想に障害スポーツとしてのバレーボールを取り入れていく方針です。次です。省エネ家電半額を補助。小樽市は市民が省エネ家電や発光ダイオード、LED、照明器具に買い替える際、5万円を上限に購入費の半額を補助します。22日から申請の受付を始めます。補助対象の家電はエアコンと冷蔵庫で、冷蔵庫は古い家電からの買い替えが必要です。省エネ基準達成率が 100% 以上で、本体価格税抜きが5万円以上の製品に限ります。 LED 照明器具への買い替えは設置工事費も含めた総額が1万円以上が対象となります。いずれも市内の店舗での購入に限ります。受付期間は11月30日まで、先着順で予算額4600万円に達し次第終了します。購入前の申請が必要で、市のホームページからオンライン手続きするか、ダウンロードできる交付申請書など必要書類を市環境課へ郵送してください。オンライン申請の場合は補助額が2000円上乗せされます。問い合わせは市環境課、電話 0134-32-4111 へどうぞ。次です。科学身近にバスボムできた。小樽市総合博物館本館で14日チャレンジラボが開かれ、参加した親子らおよそ20人が入浴剤のバスボム作りに挑戦しました。ラボは科学を身近に感じてもらうことが狙いで毎月開催しています。今月は重曹とクエン酸を練り固めたものを水につけると二酸化炭素が発生する特性を生かしたバスボム作りの体験ができます。バスボム作りは20日28日の午後1時半からも開催します。確実先着16人で、入館料と材料費200円が必要です。次は人、町、田んぼ。創建150年の節目、本間宮司に聞く。明治期の政治家榎本武明が建立した竜宮神社の例大祭が20日から3日間の日程で行われます。小樽三大祭りの一つで、今年は創建150年を記念し、戦後初の海上渡御やコスプレパレードなどの企画を続々と準備。新社殿の建立や榎本直筆の書の修復なども進めています。本間公弘宮司、 59歳に節目の例大祭を迎える思いを聞きました。竜宮神社はどういう存在ですか？北海道の開拓を任された榎本武明公が本州から道内へ渡ってくる人たちの不安を和らげ、心の支えとなるようにと、1876年、明治9年に建てたのが始まりです。海の資源が豊富な小樽で、海の守り神としての役割も果たしてきました。例大祭で予定する企画の目的は、150年の節目に神社が中心となって楽しいイベントや意義深いことを行い、地域の方々に小樽に住んでいることを誇りに思ってほしいと考えました。どんな計画がありますか？目玉は21日午後4時半から行う戦後初めての海上渡御です。放水船を使った演出や小樽運河を回る計画もしており、豪華なパレードのようになります。150年という節目に海の神様に元気になっていただき、その御利益を小樽や北海道に広げていきたい。21日午後1時からはコスプレパレードなどもします。お祭りは神様へ感謝するとともに、何より楽しんでいただくことが大切だと思いました。例大祭はどうやってできるのですか？準備は大変ですが、地域の皆さんと一緒に作り上げています。宮司についておよそ30年経ちますが、日々この神社はすごく大切にされていると感じます。子どもたちはおよそ2ヶ月前からお神楽の練習を頑張ります。地元の人たちが祭りに合わせて魚を奉納し、さばく作業まで手伝ってくれます。150年を超えた今後の展望は、千年構想というものを考えています。今進めている新社殿の建設も一環ですが、いつか小樽駅から神社まで参道をつなげたい。駅で降りた瞬間にロマンや伝統的な文化を感じられるようになったら素敵ですよね。自分の代で完結するのではなく、長い時間をかけて次世代にバトンをつなげ、神社を守りながらより良い環境を作っていきたい。神社を盛り上げて小樽の発展へつなげていくことが、この町への恩返しだと考えています。人町田んぼでした。次です。21日、おたもい地蔵尊の維持管理考える催し。小樽市北西部にあるおたもい地蔵尊の維持管理を考える講演会情報交換会が21日午後2時半から市内の徳源寺で開かれます。小樽商科大の高野客員研究員がおたもい地蔵、おしょろ高島七地蔵と徳源寺と題して講演します。地蔵尊を題材にした短編アニメ、おたもい地蔵の上映もあります。申し込み不要。講演会に先立ち、21日午後1時から、おたもい海岸駐車場で例大祭も行われます。問い合わせは高野さん。電話 080-5423-7658 へどうぞ。次は余市からです。東京余市会毛利守会長およそ100人が少人数のため割高となるバス貸し切りをやめて公共交通機関だけで首都圏をめぐる余市町立西中の修学旅行にボランティアとして全面協力しました。訪問先選びから移動時の動向まで細かく世話をし、初の試みだったがこちらも楽しませてもらったと、今後も日中に限らず依頼があれば可能な範囲で応じる意向です。日中の修学旅行は5月13日から15日の 2泊3日で3年生18人と引率4人の合わせて22人。リクエストした旅行テーマは、与一ゆかりの一流の先輩を訪ねるで、企画段階から本番まで、時は副会長らメンバー6人が関わり、人脈を生かして準備しました。実現したのは、国会議事堂見学と議員会館での日中卒業生の衆院議員との面談、雪印メグミルクと日華ウイスキーの本社の見学で、行く先々で歓待されたといいます。次はくっちゃんからです。陸上自衛隊くっちゃん駐屯地に駐屯した第29普通科連隊が廃止され、今年で30年経ちました。廃止直前の豊浜トンネル崩落事故など、105回の災害派遣やスポーツ大会などを通じて地域に貢献しましたが、冷戦終結を受けた自衛隊の部隊削減の対象となり、1996年3月末で廃止。今月13日には、町内在住の29連隊 OB が駐屯地内の記念碑周辺を清掃し、かつての任務に思いを馳せました。13日に駐屯地に集まった OB は22人。早朝から草刈りや樹木の剪定、29をかたどった記念碑を磨く作業に当たっていました。最高齢は91歳です。21日にくっちゃん駐屯地創立71周年記念行事がこの駐屯地で開かれます。今回は29連隊 OB が当時の連隊旗を持ってパレードの車列に加わる予定です。また同じ会場で全道サマークロスカントリースキー大会も開催され、雪を敷き詰めた特設コースで選手が競い合います。次もくっちゃんからです。定例町議会は17日、一般質問を続行。文字町長は任期満了に伴う来年1月の町長選について、しかるべき時期に私の意思をまとめさせていただきたいと述べ、態度表明を保留しました。文字町長は町職員を経て2019年1月の町長選で初当選し、2期目。前回町長選時は前年6月の定例町議会で再選出馬を表明していたため、この日の一般質問の答弁が注目されていました。定例町議会はこのほか2市が一般質問しました。18日は議案審議を行います。次はニセコからです。定例町議会は17日、7市が一般質問を行いました。道の駅ニセコビュープラザの現地建て替え計画について、田中町長は移転を含めて幅広く検討したいと述べ、再検討する方針を示しました。この施設は1997年に開設、老朽化が進んだことから、町は2022年度に現地建て替えを前提とした基本設計をまとめました。昨年度になって、小樽開発建設部が北海道横断自動車道、尻部市道のニセコインターチェンジを道の駅付近に整備する方針を示したため、交通量が大幅に変わる可能性が浮上しました。周辺の渋滞なども予想されることから、移転も含めて整備方針を見直すことにしました。次はヒグマ出没情報です。黒松内町、16日午後6時40分ごろ、町観音隊の道道で通行人が熊1頭を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ500メートルです。次はエゾフジです。くっちゃんの写真家、渡辺淳一郎さんで、 テーマは Who are you? 真冬の夜、パウダースノーがニセコらしくしんしんと降り積もっている。ストーブで温まった自宅で仕事の疲れを癒しながら、次に滑る雪の感触に思いを馳せる。くつろぎの時間が玄関のドアを激しく叩く音で遮られる。スーツケースを持つ外国人観光客が立っている。日本語は通じない。Who are you? お前は誰だ?と英語でまくし立ててくる。自分たちの宿泊先だと勘違いしているらしい。町内会の集まりで聞いた体験談だ。私たちが住むのはニセコ観光の中心地、ヒラフから車で5分弱の距離にある住宅街。住宅街といっても、通年で居住しているのは我が家を含めて数軒だけで、その大半が一戸建ての宿泊施設。スタッフは常駐せず、スマートフォンのアプリで非対面のチェックインを進める。そのため、前述のようなトラブルが起きる。冬は無断の路上駐車が常態化し、分別されないゴミがステーションに放置される。ロケット花火が家に向かって放たれたこともあったという。普段の穏やかな生活が乱される不快さ、不安、見知らぬ外国人がむやみに迫ってくる怖さを想像してみてほしい。我が家も宿泊施設を営んでいる。来てくれるお客様は本当にありがたいし、快適に過ごしてほしいと願っている。ただ、中にはマナーやルールを守れない人がいる。世界的な観光地になるにつれ、地元住民の生活に支障が出るのは普遍的な構図だろう。ビジネスが成り立っているのだから、住民に我慢を強いるのか。それは違う。私たちはニセコの自然に囲まれた環境が好きで、ここで生活し、仕事をしている。ビジネスを大きくしたいなら、大いに結構。だが、秩序を持って自然をないがしろにせず、地元住民の生活が乱れない範囲で、健全に町が発展していくことを願っているだけだ。多くの人が口ではそうは言っても、実際は異なる現実。稼ぎに目がくらむのは人の差が、自分も例外とは言えまい。ジレンマは当分続きそうだ。エゾフジでした。これで木曜日の小樽しりべし版を終わります。